秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
今日は私たちはイースターを祝う日ですね。イースターはイエス様の復活は私たちには欠かせない、信仰の一部ですね。イエス様の復活が私たちのいつかの復活の、復活の希望を与えるものですね。イエス様がある時に復活したことによって私たちもいつか復活することができるのが見えますね。今日は復活をちょっと不思議な方法から見ていきたいと思います。良い牧者、良い牧者、羊飼いですよね。イエス様はヨハネの10章、今まで私たちはヨハネの10章を見てきていますね。で、イエス様はヨハネの10章で神の子であるイエス様はどのように私たちと関わっているのかをいろんな方法で示している中の一つの示し方をここで説明しているところなんです。羊飼いが羊との関係を持っているようにイエス様はイエス様を信じている人にその親しい関係を示していることがわかりますね。イエス様は私たちの牧者、羊飼いです。で、ここで不思議な質問です。イースターとイエス様の復活は、イエス様の羊飼いとしての示し方と羊、それをどのような関係があるのかを今日見ていきたいと思います。イエス様の復活と、イエス様は私たちの羊飼いであることのつながりは、本当に貴重なつながりの一つなんです。ので今日はそれを一緒に見ていきたいと思います。ちょうど私たちが見ているヨハネの十章の流れにぴったり入る箇所です。神様のタイミングもすごいですよね。ちょうどイースターにぴったりなメッセージを見ることができましたね。イエス様はそのつながりを今日見せてくださいますので、ヨハネの皆さん、ヨハネの十章を一緒に見ていきましょう。ヨハネの十章の、まず最初は9節ですね。私は門ですというところですね。ヨハネの10章の9節、私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。イエス様はここで私は門ですと言いました。よくですね、イエス様は私はという不思議な言葉使い、日本語では普通に私はになりますけれど、ギリシャ語ではイエス様が話していた言葉ではものすごく独特な言い方なんです。私はあるもんです。直訳すると私はあるもんです。不思議ですよね。誰がそういうふうに話すんでしょうか。普通の言葉ではないですけれど、イエス様がずっと前に神様、天の神様がご自分のことを示すときに、モーセがエジプトの人たちに、神様あなたにどういうふうに呼べばいいんですかというときに、神様はモーセに私、神様の声で私はある、下手な神様の声ですけれど、私はある、私はあるは、神様はすべてを勝るお方である、この上の神様、この人の上の神様、すべての上の神様であることを示すために、一つのものに限るのではなく、すべてを囲むような言葉で、私はあるとおっしゃいました。そしてイエス様も、子なる神として同じ言葉遣いをするのですよ。私はある。でもどのように私はあるのかというと、いろんなその違うところを見せてくれるんですね。例えば、私はパンですというふうにイエス様は前に言いました。私はパンです。私たちの必要の中のいろんなものをイエス様は満たすことができる お方なのです。イエス様が完全に私たちの必要を満たすことができるお方。私は世の光です。世の光。イエス様は私たちの心に真理を照らしてくださるお方なんです。私たちの心に何が入っているのかを私たちに明らかに示してくださるお方で、真理の光と同時に恵みの光、その心の中にあるものをすべてイエス様が許してくださる。清い、優しいお方であること。ここではイエス様は私は門です。もう、不思議な言葉ですよね。イエス様は羊飼いの話をしている中で、私は門ですと言うんですね。面白いです。私は先週見ましたけれど、先週の話の中で、この当時の羊飼いは野原に入るところで、野原に入るところに小さな囲いに羊の群れを入れるんですけれど、門は開きっぱなしなんです。で、その門に入る人が羊飼いなんです。羊飼いが悪い獣が入らないようにその羊を守って、羊飼いたちもそこに出ないように、その門の、その囲いの入り口にいて、門です。誰も入ったり出たりするようにしないように、自分を通してしか入れないように、出れないようにする。守って羊を守って、羊が逃げないようにする。大切な役割を果たしているものですね。羊を守ってくれる。イエス様は、イエス様を通してでしか神様のところに行くことができない。できない。今日も、イエス様は、その私はあるというフレーズをもう一度使うんです。今度は、ちょっと特別な私はあるなんです。なぜかというと、イエス様と羊飼いと羊の親しさ、その親密さを示して、イエス様は私たちとの親密さを伝えているところなんですね。イエス様はまず最初に、イエス様は私は良い牧者ですというふうに言うんですね。ヨハネの10章の11節。私は良い牧者です。じゃあ良い牧者っていうのはどのような特徴があるんでしょうか？イエス様は良い牧者を示すためには、まずは良い牧者ではないような人はどうなのかを示してくれるのです。11節、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。12節。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで、狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。13節。彼は雇い人で羊たちのことを心にかけていないからです。雇い人、バイトのお兄ちゃんって考えてもいいかもしれないですね。バイトのお兄ちゃんは羊を守ることは、まあ、いい仕事かもしれないですけれど、これは自分が給料をもらうためにする仕事ですよね。どんないい仕事でも、自分の命を失うためにその仕事を続けたくはないですよね。どんな給料をもらっても死ぬまではちょっときついなって思いますよね。羊飼いの雇い人はこのようなことですね。羊を気に入ってるかもしれません。羊の群れにすごく可愛がっている羊もいるかもしれませんが、狼が夜遅く来てしまうと、どんなに可愛くてもやっぱり自分の命は仕事のためには捧げたくないね。しかもこれって自分の羊でもないです。他の人の羊なんです。もちろん可哀想に思います。もちろん残念に思います。もちろん、狼がなんで僕が見張ってる時に来なきゃいけないんだって、すごく悲しく思いますけれど、最終的にはもう、しょうがない。もうどうしようもない。感じで逃げてしまいます。悲しく逃げると思いますけれど。でも、羊飼いはちょっと違うんです。羊飼いは、自分の羊を命がけで守るのです。これは自分の羊だ。 自分の羊に手を触らせるとか、絶対そんなことはさせない。命がけで羊を守ってくれるのです。だからイエス様は11節に、前の聖句に、私は良い牧者です。良い牧者の一つの特徴は、自分の羊のために命を捨てるほど羊を愛している。すごいですよ。イエス様は私たちの良い牧者になることは、どのようなことでしょうか？どのようにそれを合わしているのでしょうか？どのように私たちを守ってくれさるのでしょうか？どのように私たちをケアしてくれるのでしょうか？一つは、私たちを危険から救い出して守ってくれることです。それは、自分の命を捧げてくださるのです。考えてください。イエス様は、私たちのために命を捧げるほど私たちを愛していますよね。その命を捧げるのは、ただイエス様が愛を示す一つの方法として、君たち大好きだよ、死んであげよう。違います。危険があるから、イエス様は命を捨てるのです。命の示す方法だけではなく、その実際にある危険から私たちを救い出す、実際に私たちを危険の中にいるのから、私たちの代わりに命を捨てることなのです。私たちは本当に大きな危険にさらされているところでした。ちょうどね、羊がね、狼や、熊やライオンとかに襲われる可能性があります。もしそのライオン、狼がやってきて、もう羊を捕らえてしまったら大変な状況ですね。まさに私たちのためにそのような状況で私たちを助けて、救って、守ってくださったのです。では質問です。一体私たちは何の危険にさらされていたのでしょうか？どんな危険に囲まれていたのでしょうか？知ってますか？これは、イザヤの53章に書いてあるんです。イザヤの53章の5節、6節。しかし、この彼はというのはイエス様ですね。しかし彼は、私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたの。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒された。6節。私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていた。しかし、主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。負わせた。羊って時々さまよう時ありますよね。迷子になりやすいですよね。おー、なんか美味しい草だ。あ、それをずっと周りに何が起きているのかさっぱりわからないまま草を追い求めて行っちゃいますよね。迷子になっちゃいますね。で、迷子になっている時に狼がやってきて、やったー、獲物だで捕まえます。こんな感じの私たちでした。私たちも自分勝手にさまよって自分勝手な道に向かっていった。周りに何が起きてもどうしようもない自分の好きなものにフォーカスしようって言って迷ってしまいます。でもその結果は前の聖句に書いてあるのです。前の五節をもう一度見ましょうか。五節を見るとすごいことがいっぱい書いてあるんです。例えば、刺されたり、あるいは砕かれたり、あるいは懲らしめを受けるため、平安をもたらすための必要性、打ち傷とかいっぱい危険な痛い目に遭っているみんなですよね。それは私たちが受けるべき傷なんです。私たちがさまよって、私たちが これを、このような被害を受ける必要なんです。しかし、イエス様はちょうど私たちがその危険のど真ん中にいて、それ面白いの、これは全部私たちが、私たちのしたことなんですね。私たちの身代わりに刺されたり、私たちの身代わりに砕かれたり、私たちの身代わりに懲らしめを受けてくださる。私たちの身代わりに打ち傷を受けているのですよね。まさに危険のど真ん中でした。狼がもう羊を掴んで噛みついている場面で、羊飼いが狼を倒して、羊の命拾いをしているような状況でした。イエス様、このような迷子になった羊を探し出して、彼らを救い出して、命を捧げてくださいました。神様からさまよった自己中心の道に歩んで迷子になった羊を探し出して、拾って救うために、イエス様は命を捨ててくださったのです。イエス様は、ルカの19章の10節このように言いました。ルカの19章の10節です。その子は、イエス様のことですね。失われたものを探して救うために来たのです。迷子になったことありますか？怖いですよね。迷子になったことある？迷子になるのは怖いよね。しかも、危険なところで迷子になることはもっと怖いです。よね。子供の時どうしようもない。もう、どうぞ、どうぞ、泣きますよね。助けて、誰か。で、お父さんがかっこよく、どこだ、どこだ、どこだ、探してくる。ほら、いたじゃん、パパちゃんと見つけてあげるから心配しなくてもいいんだよとね、ちょっと汗をかきながら危なかったって思うじゃん。イエス様が、僕たちが迷子でめえめえ叫んでるんですね、羊として。神様、どうすればいいかわかんないんです。人生はもうめちゃくちゃ、どうすればいいかわかんないんです。助けてください。イエス様が、ほらほら、君のために来たんだよ、大丈夫だよ、僕がいるから。そのように私たちを探して救ってくれるんです。迷子な僕たちを救い出しに来てくれるお方です。イエス様はそのようなことを、自分の命を捧げるほど私たちを探し出してくれたのです。でもすごいことに、これはヨハネの10章の16節では、まだ、あのね、この部屋にいるあなたが聖書に書かれていることを知ってますか？自分が聖書に入っていること。知ってる？そうなんです。見たい？ヨハネの10章の16節。イエス様はここでイスラエル人に話してるんです。ヘブル人ですね。でもここで他の羊というふうに言うんです。私にはまたこの囲いに属さない他の羊たちがいます。それらも私は導かなければなりません。その羊たちは私の声に聞き従います。これってユダヤ人じゃない人なんです。日本人なんです。アメリカ人なんです。中国人なんです。ユダヤじゃない誰でもここに自分のことを書いていることを示しているのです。あなたも聖書にちゃんと入っているんです。しかも入っている理由は、イエス様があなたを探し求めているために聖書に入っているんです。すごくない？イエス様が何千年後にあなたがこの場にいて、イエス様のお話をここで聞いて、イエス様があなたを 追い求めていることを知るために、わざわざこの聖句を用意してくださったのです。あなたがイエス様に愛されているためを、に知るためです。私には、まだ囲いに入ってない別の羊がいるんです。でもちゃんと知ってるんです。で、いつか私はその人に声をかけるのです。その人は私の声に聞き従います。うぅ!すごくない?うぅ!素晴らしい。イエス様は私たちを囲いに入れるとすごいことが起こるのです。私たちと新しい関係を作ってくれるのです。ちょうど羊飼いが羊の関係を持っているように、イエス様も私たちとの関係を持ってくださるのです。14節を見るとこう書いてあります。私は、また出ましたね。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。聖書はよく私たちを羊として表現しますよね。羊。正直前のか、前、先週見た時に羊にはあんまりいい特徴はあまりないですよね。よくいろんなところに迷子になったり、いろんな必要がありますよね。もう羊と呼ばれるのはちょっと困るなって思うくらいのいろんな原点がありますけれど、一つ羊にはいいことがあるのです。耳がいいんです。ちゃんと自分の羊飼いの声を聞くことができるのです。前にもいろんな、一つの群れにいろんな羊がいても、自分の羊飼いの声をよく知っているので、その羊飼いの声の後についていく、ものすごい特徴があるのですよね。羊飼いには、羊とユニークな親密な関係を持っているのです。イエス様はここで、私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。先週、私たちの羊飼いがどれほど私たちを知っているかをよく見ましたよね。自分のいろんな名前をつかれたりね、冒険好きなものを、なんかいろんなものをつけたりするでしょ。でも、イエス様は自分が羊を知っていることに満足しているだけではないです。自分の羊も自分のことを知ってほしいのです。これってすごいです。羊飼いが羊に、そばにいることで、羊が羊飼いを知るようにしてくれるのです。あなたがあなたの羊飼いをよく知ることができるように羊飼いが一緒にいてくれるのです。もちろんあなたの羊飼いはあなたのことをよく知っていますが、羊飼いは自分と時間を過ごすことによって自分のことを羊に明らかに示してくださることによって生活の中で、あ、神様って本当にいるんだっていうその気持ちを体験するためにイエス様は自分がイエス様を見えなくてもイエス様の存在を感じるいろんな出来事を通して私たちは自分の羊飼いを知ることができるようにしてくれるお方です。遠くから見て、あ、あれが僕の羊飼いではなく、そばにいてくれて、羊飼いの存在をすぐそばに感じることができることで、羊飼いと親密な関係、親しくなることができるのです。これは良い牧者がすることなんです。15節では、それをもうちょっと深く言うのですね。15節、ちょうど、父、イエス様のお父さんですね。天の神様ですね。父が私、父なる神が子なる神を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。これってすごいです。父なる神と子なる神のすごい親しさの中で、イエス様も私たちをその関係と比べてるんです。すごくない?また私たちは羊たちのために自分の命を捨てます。イエス様は天の神様、 父なる神様と子なる神様、その関係を私たちの関係でそれをなぞらえているのです。私が自分の羊を知っている。そして自分の羊が私たちを知っているのは、天の神様と私との関係を示している同じようなことです。でもすごいのは、それをただ反映させるだけではなく、その関係に私たちを入れてくれるのです。ヨハネの17章の25節にこう書いてあるのです。これは、イエス様が十字架にかけられる前の弟子たちのための、仲間たちのための祈りでした。で、仲間たちに、弟子たちにのためにこのように祈ったんです。正しい父よ、この世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っています。その関係を示してますね。また、この人々、これは弟子です。仲間です。この人々は、あなたが私を使われたことを知っています。本当にイエス様は神様から使われたことを弟子たちはよく分かっていたのですね。次の聖句を見ると、私は彼らにあなたの皆を知らせました。また彼ら、これからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり。天の神様が子なる神様を愛している同じ愛で彼らも愛してください。続けて26節の後半を読むと、私も彼らのうちにいるようにするためです。父なる神と子なる神の関係のど真ん中に弟子たちも、そして私たちも含まれているのです。イエス、天のお父様が子を愛しているように、この間に弟子もいる。そしてイエス様も弟子のど真ん中にいることの中で、天の神様との関係も分かち合ってくれる。すごいことです。ただ君たちはこうで、僕たちは僕と天のお父様こんな感じです。遠くから示してね、頑張ってねっていうことじゃなくて、イエス様は私たちを自分と天のお父様の関係の仲間に入れてくれるぐらい素晴らしい愛を示しているのです。でもそれをするためには、イエス様は命を捨てる必要があったのです。でもすごいことに、イエス様の愛は十字架で終わったのではないです。まだあるんです。もっとすごいことが。イエス様の羊飼いとしてのストーリーは死で終わるのではなく、イエス様は命を捨てるために来ただけではなく、その命を再び得るために来てくださったのです。これがイースターなんです。詩編の、詩編じゃない、ヨハネの10章の17節を戻りましょう。17節。私が再び命を得るために、自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。18節。誰も私から命を取りません。神の子なる神です。人間はそんなことを平気で取ることはできないです。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。イエス様の偉大な王としての力が見えますよね。イエス様はただ私たちの、私たちを助けるために死んでくださっただけではなく、その死は復活するためのものなんです。考えたことありますか？イエス様の羊飼いとしてのストーリーは、命を得るために、再び得るために死んでくれた。すごくない？命を再び得ます。でもその前に死ななきゃいけないので、一回死んで、また生き返ります。復活があるためには十字架がなければならない。十字架によって私たちの罪の危険から救い出したんですけれど、復活は私たちの死からの危険から救い出してくださる偉大なことなのです。イエス様の復活が 良い羊飼いの一つの証拠です。私は羊の群れを絶対に離さない。イエス様が十字架の上で死んで終わりだった場合は、その後にどうなるんですか？他の狼が来た場合はどうなるんですか？イエス様がいなくなって、もうどうしようもないでしょ？でも違うんです。イエス様は復活したことによって、今、私たちを守ってくださるのです。今、私たちを支えてくださるお方です。今、私たちと関係を持ってくださるお方です。イエス様は良い羊飼いとして、死の危険から、そして罪の危険から、私たちを救い出してくださったのです。もう、イエス様が言っていることは、私の羊は、どんな時でも恐れなくていい。たとえ死の影の谷を通っていても、恐れる必要はない。私は彼らと共にいるから。死の影の谷でさえ、イエス様は一緒に通ってくれたのです。それほどイエス様は良い牧者です。ずっと、いてくれる。すごくない？このことで、私たちは自分の牧者に確信を持つことができるのです。このような牧者が私たちの牧者であるから、希望を持って未来を見ることができるのです。聖書の最後の箇所、黙示録。未来の予言が書いてありますよね。その黙示録にイエス様が私たちを牧会してくれることが見れるのです。黙示録の7章、17節です。黙示録の7の17節です。溝の中央におられる子羊。これはイエス様ですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。これがイエス様です。溝の中央におられる子羊が彼らを牧師。子羊が群れを牧師する。すごくない？イエス様、僕たちを牧師してくれる。命の水の泉に導かれる。また神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってください。私たちの未来もイエス様のである牧者に支えられているのです。素晴らしいことです。イエス様はこのイースターを考えるときに、子なる神であるイエスは完全な権威を持って私は良い牧者ですと言ってくださるのです。あなたを探し求めてくださったのです。迷子であった、どうすればいいかわからない迷子であった私たち一人一人を探し求めて罪と死から救い出してくださったのです。自分を、私たちをご自分の群れに入れてくれたのです。そのために、それで私たちはずっと良い牧者と一緒にいれるのです。そしてその中で、牧者はあなたを知り、そしてあなたも牧者を知るように、親しい、親密な関係を持ってくださるのです。イエスは良い牧者であるから、あなたは今日、安心を持って、確信を持って、日々歩むことができるのです。そしていつか、詩編の23編で、ダビデが言ったように、あなたも言えるようになるのです。詩編の23編の6節。誠に、私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を覆ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。アーメン。もしあなたはイエス様を 自分の牧者として受け入れてなければ、今日イエス様はあなたに声をかけているのです。あなたが迷子になっていることを知って、あなたのところに来て、心の罪を完全に清めて、死からあなたを完全に救い出して、ずっと一緒にいてくれるように、イエス様はあなたに声をかけているのです。あなたはその声に対してどう答えるのでしょうか。イエス様、私を救ってください。私も天国に行けるようにしてください。それが私たちのあなたのための願いです。こんな素晴らしい関係を見逃してはならない。こんな素晴らしい関係をぜひ皆さんも知ってほしいということですね。お祈りしましょう。イエス様、今日は復活です。復活の日を覚えて、あなた様がこの世に来て、私たちを探し出して救って、そして十字架の上にかかることによって、私たちのすべての背き罪を覆ってくださって、そのために私たちの代わりに十字架の上で覆ってくださいました。そこまであなた様は私たちをご自分の執事になってほしいくらいの愛でした。そして三日後に復活することによって、私たちはもう死を恐れる必要はない。私たちには死を通り抜く永遠の命があるから。あなた様の約束を信頼して日々歩んでいる中、あなた様は私たちを本当に親密な関係で私たちの生活の中に存在していることが日々感じることができます。感謝です。そしていつか私たちはあなた様と顔を合わせる時が来ます。本当にこの地上の歩みを支えてくれてありがとうございます。そしてこれからの永遠の命もずっと一緒にいてくれてありがとうございます。そのことを期待して感謝して、あなた様の復活がそれを可能にしてくださったことに感謝します。まだここでイエス様を自分の救い主として信じていない方がいるかもしれません。今日イエス様を自分のイエス様、私のために死んでくださったことありがとうございます。どうか私を救って助けてください。私もずっとあなた様と一緒に永遠の命を持ちながら、あなた様と一緒に住むことができるように、過ごすことができるように、私も自分の群れに入れるようにあなた様の子羊にしてください。私を助けてくださいと祈ることができるように助けてください。このことを感謝して、私たちはあなた様の復活を覚えて今日のひとときを待っています。ありがとうございます。本当にありがとうございます。イエス様の皆によって感謝して祈ります。アーメン。